尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。こんばんは、尾形健太郎です。今日はね、ゲストとスポンサーゲストも来るんでちょっとドキドキなんですよね。でゲストはめちゃくちゃいい人が来てね、明るい人なんでちょっと今日会うのめちゃくちゃ楽しみにしてる一方で、スポンサーさんがですね、今日は質問に来てくれるんですよね。でこの番組のそのプラチナスポンサーの方は、事業相談とか何らかの相談を現地に来てできるっていうことを、まあ、実は用意してるんですが、入ってくれる方がいたんですよ。でなかなかね、お題が難易度高くて、結構レベルの高い相談をポンって来てるなっていう感じなんで、どれだけこう満足していただけるかなっていうのは、そこにね、もう僕結構ね、ドキドキしていたりします。さてこの番組は毎週ゲストを迎えし、その人の人生のターニングポイントを語っていただきます。ここでしか聞けないお話や人生に役立つメッセージをお届けします。今回のゲストはポップスピアニストのハラミちゃんです。もう YouTube で知ってる方はたくさんいると思うんですけど、ものすごく楽しそうにピアノを弾かれるんですね。で、まあ、もちろん上手いんですけど、その世界中いろんなところの、その街にあるストリートピアノを弾いてて、もうね、見てて楽しい。でさらにそこでこう周りの人たちがめちゃくちゃ盛り上がってるのがめっちゃわかるわけで、さチャンネル登録者数が211万人ということで200万人超えで、動画の総再生数も 6億回超えっていうね、ちょっともう意味のわからないぐらい聞かれてるんですけど、そんな彼女が実は面白いキャリアを歩んでいたりとかするので、今日はねめちゃくちゃ楽しみにしておいてください。それでは尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ、最後までお付き合いください。
AM1008FM933 ABC ラジオ、尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。
それでは早速ゲストの方をご紹介しましょう。今回のゲストはポップスピアニストのハラミちゃんです。よろしくお願いします。
ハラミです、よろしくお願いします。
もう入ってきた瞬間から雰囲気上がるなったもん。
あ、本当ですか。嬉しい。
いやもうね、
すごい素敵な空間ですね。
ありがとうございます、はい、ね、後でこれ写真も撮ってですね、ちょっとあげたいなと思って、ぜひリスナーの方も見てください、
はい、お願いします。
じっくりお話をお伺いする前に、まずハラミちゃんのプロフィールをご紹介します。
はい、
ポップスピアニストのハラミちゃんは音楽大学を卒業後 IT 企業に就職、
はい、
社内で MVP を獲得するなど活躍するも、オーバーワークから休職してしまいます、
はい、
休職中の2019年6月、ストリートピアノでラッドウィンクスの全然前世を演奏、 YouTube に投稿するとその動画が30万再生を超え注目を集めます。以降は絶対音感と即興演奏の特技を生かし、YouTuber として各地のストリートピアノで演奏するほか、広瀬香美さんや YOSHIKI さんといったトップアーティストとのコラボレーションでも話題となっています。昨年は女性ピアニストとして14年ぶりに日本武道館の公演も実現させたハラミちゃんが今日のゲストですと。
はい、ありがとうございます。
いやなんかもうね、プロフィールで、はい、もうすでに後半で聞くターニングポイントも話してしまったんじゃないかっていう感じだったけど、
ギュッと詰まってる。
でもね、もう YouTube もめちゃくちゃ人気で、僕ね結構見てます。
あ、本当ですか、うん、嬉しい。
いつも楽しそうに弾いてるなって
、ありがとうございます、
思いながら。
嬉しいです、
ね、しかもこう広瀬香美さんとか YOSHIKI さんとか、
はい、
今まで会ったことない人たちとやる、うんうん、ドキドキするんじゃないですか。
そうですね、うん、もう超超大御所の方なので、うんうん、まず実在するんだってところから、はい、始まって、
確かにね、
すごいやっぱ芸能人オーラに圧倒されつつ、
うん、ね、なんか初めその有名人の人って、はい、ちょっとしてテレビが向こうで作ってるかもしれないぐらいのね感じと思って、はい、僕も広瀬香美さん初めて会う時は、はい、実在するんだって
そうですよね、思いますよね。
そうそう、ね、実はね、広瀬香美さんで一回ね、
はい、
紹介してもらってお会いしたことがあって、
あ、
そうそうそう、肉食べに行って
です、ね、そうなんですよ、
ハラミちゃんがハラミを食べるっていう、
は
い、ところをね、
はい、
動画に撮ってたけど外に出してないですけど
、はい、
うん、やりながらそこでね、ちょっとラジオ出てよって言って、
うん、
今日に至ると、めちゃくちゃ忙しい中ありがとうございます。いやいや、
とんでもないです、ありがとうございます。
いや、まあそんな中ですね、はい、ここからはハラミちゃんのことをより深く知るために番組で10の質問をご用意させていただきました。
はい、
こちらの質問を通して普段なかなか聞くことのできない自分自身との向き合い方、仕事観、信念などを垣間見たいと思います。
はい、
それでは行ってみましょう。ハラミちゃんへの10の質問です。
はい。
好きな言葉は？
人生笑った回数が1回でも多い人が勝ち。
嫌いな言葉は？
普通。
朝起きて最初にすることは？
感謝。
テンションが上がる瞬間って？
甘いもの、お肉。
私意外とこれで落ち込みます。
体力の低下。
なるほどね。自分へのご褒美は？
肉。
子供の頃の夢は？
ピアニスト。
タイムマシーンで戻れるなら何歳に戻る？
小一。
絶対に妥協したくないことは？
自分が笑っていられること。
一流と三流の違いとは？
出し惜しみしないこと。
いいな、面白い。
大丈夫ですかこんな感じ？
いや、もうもちろんもちろん。
めっちゃ直感で。
直感がいい。
はい、
ね、そもそも直感の人ですか？
あ、超直感です。
超直感。
直感インプット、直感アウトプット。
深く考えない。
はい。
なるほどな。僕ね、もうキーワード見つけてしまいましたよ。
何ですか？
笑ってるっていうことと、
はい、
肉でしょ？
はい。
でも肉が好きということでね。
肉が好き。
もうそもそもハラミちゃんの語源も肉。
う
ん、
そうです。ハラミです。
そんと別にあの名前の中にハラが入ってたとか何身が入ってたわけでもなく、
そう、本当に焼肉屋にいたんです。う
ん、あ、名前どうするって言って目の前にあったハラミを見てこれでいいわって。
そうそう、
すごいね。じゃあ一歩間違えてたら牛乳とかになってたかもしれない。
そう、牛乳。確かに。ありえました。う
ん、そっからハラミちゃんになり、
はい、
お肉大好きでね。
お肉大好き。
まあね、お肉うまいですからね。
おいしい、もうお詳しいじゃないですか。
いやもうお肉大好きなんで、本当にね、
プロフェッショナルです。
また行きましょう。
はい、また行きましょう。
でね、笑ってる時間が大事なんですかね。妥協しないのも笑うだし、好きな言葉も笑ってる回数だし。
うーん、確かに。なんか私が一番最初にストリートピアノに初めて行った時に、うんうん、結構心身ともに落ち込んでる時期だったんですけど、うん、その時に一番最初に弾いた映像を、うん、その会社の先輩が撮っていた映像を、うん、見た時に初めて、あ、自分でこんな演奏中笑ってるんだって初めて気づいたんですよ、
うん、
そこで、
うんうん、
でなんかこんなに自然と笑顔になれることって他にあるのかなと思って、うん、あ、そっからもうね、なんかこう自分の道を選ぶ時にその先輩から人生笑った回数が1回でも人は勝ちだよって言葉をいただいて、うん、あ、なんか自分にとって笑顔になることにちゃんと近道して選ぶって大事なんだと思って、うん、そっからなんか自分のキーワード的なものが笑顔になってきた気がします。
へえ、はい、それはなんか音大の時に、うん、音楽やってる時に、うん、ヘラヘラ笑うなとかは言われてなかったんですか？
まあヘラヘラ笑うなとは言われてはないんですけど、うん、でも顔で弾くなとは言われてました。
どういうこと？顔で弾く、
なんて言うんでしょう、こう、うん、顔で弾くって、うん、要するにこうなんか、うん、ギターとかでもあると思うんですけど、うん、ウィーみたいな時になんかこう、うん、
顔が入ってる、
ってそう顔で入る時あるじゃないですか、うん、みたいなことって結構クラシックの世界だと、うん、ちょっとあんま、まあ、ご法度じゃないんですけど、うん、まあ、ちょっとこうそっちに頼っちゃってるというか、
なるほど、もうポーカーフェイスで、
そうそうそう、なんかまあ、うん、本当それよりも技術とか、うん、しっかりも指先に集中せえと、うんうんうん、っていうんで言われていたんで、うん、私は結構こう顎でリズムを取る癖とか、うん、まあ、そういう顔で表現しちゃうのが、まあ、結構禁じられてたんで、うん、それをこう自分が趣味とかポップスで弾くときはこう大解放したんですよね。そしたらなってったって、
むしろ表現者としてとてもいい状況だったんです ね。
なんかそうなんです
か、ね、もう笑ってうなずいて、うん、足だんだんやって、
なんかもう自由に一回ストリートだし、うん、もう誰も見てないし、うん、やってみようと思ったら、そのコメント欄とかにそこのすごいポジティブな意見がたくさんあって、うん、楽しそう、こんな楽しそうにピアノ弾く人初めて見たとか、うん、あ、なんかあれ、これ褒められるべきことじゃないのに、うん、みたいな、最初はびっくりでした、
うんうんうん、そっか、いや面白いな。でもそのタイムマシンで戻るなら小1って言ってたんですけど何あったんですか？
いや私あの本当これ、うん、ちょっと非常にまずいんですけれども、うんうん、私その小学校1年生の時に、うん、ピアノの先生から音楽大学の受験のテキストを渡されたんですよ。
ほいほい。
だから6歳で大学受験スタートしたんですよ、
う
ん、
それはその時にはこいついけるなと、
なんかねちょっと分かんないんですけど、まあ、でもなんか多分先生もこの子はピアニストになってほしいと思ってくださって、うん、まあ、いろいろテキストというか受験対策の、うん、まあ、勉強を始めたので、うん、その時私あ音大行くんだ OK と思っちゃって、うん、なんか勉強しなくていいやって思っちゃったんですよ、うん、
あ音楽以外の勉強をね、
そう、はいはい、本当ばっかでそこちゃんとやっとけばよかったんですけど、うん、もうなんか音楽の道パンって入っちゃって、うん、スイッチ入っちゃって、うん、ピアノめっちゃ頑張りたいと思ったんですけど、うん、他の勉強やんなくていいってなぜかなんかめっちゃ怠けてて、
一教科専門で、
そうそう、うん、だからもう音楽の成績も10とか5以外取ったことないんですけど、うん、それがもう本当に壊滅的な状態で、
なるほど、
もう授業中ずっと寝てたんですよ。
寝てたの、しかも、
はい、
もう勉強もしないし、うん、それも音楽の時間にパワーを蓄えるために、うん、そう寝てたわけね。
学校帰ってからのピアノレッスンが本番だから、うん、学校私の中で休憩だったんですよ。
なるほど。
だからもう足し算でつまずいてしまって、ま
あ、早いな早いな、それ日常生活でも必要なとこやん。
うん、今思えば足し算と九九ってこんなにも重要だったんだっていうのを、うん、もっと知ればよかったんですけど、もうなんかスイッチそっち行っちゃってたんで、うん、神経が
すごいね。なんかあのサインコサインとか、うん、あの辺が人生必要かって悩む人はいるんやけど足し算と引き算とか掛け算で人生必要性を感じなかったってだいぶやんね。
だ
いたいたかしくんがリンゴとバナナと何個かずつ買って500円みたいなのはさ、まあ、あるやろってなりそうやけど、
もうそっから集中力が切れてしまってたので、うん、もう今から戻って勉強したら絶対楽しいし、うん、もっといろいろ学べたのに、なんてもったいない時間を過ごしてたんだろうっていう、うん、なんかやっぱ調べることとかはもともと好きなんで、うんうん、だからなんか時間がある時にピュピュって見たりとかはしてます。
へえ、そっか。でもね、なんかこうみんな小学校の時勉強嫌いで、
はい、
だって大人になって勉強してたらよかったって8割9割の大人が言ってる気するよね。
あ、本当ですか、うん、これでも足し算はさすがにない。
足し算はね初めて聞いたよね。
もう10を超えたあたりから、
うんうん、自信ない。
そうなんですよ。もうだからそこでもうなんか聞かなくていいやってなってしまって、
でもその楽譜とかでさ、
はい、
16小節とかさ、
確かに
それにあと8小節やりなさいって足したらって言われて、
確かに
マジみたいな、そこはやるやろ。
でもなんかフレーズで覚えちゃったんですよね、曲の、うん、曲の
なるほどね、別の能力を完全に伸ばして。
そうなんですよ。だからここはもう
大失
態ですね。
ちょいち戻りましょう。
いや戻りましょう本当にも恥ずかしい。
で最後の質問で出たんですけど、この一流と三流の違いで出し惜しみしないと、
はい、あ、そうですね。なんかこうすごくプロ の、うん、あの本当に一流の方々と、うん、まあ、接する機会が増えて、うん、やっぱそういう方たちと接するたびに感じるんですけど、うん、で特にあの歌手 の、 あの愛さん、あの AI の愛さんと、うんうん、あのコラボさせていただいた時に、うん、あのストリートピアノで、うんうん、あの愛さんがサプライズ登場するっていう回があったんですけど、うんうん、そこであのそれこそストーリーとかハピネスを演奏させていただいて、でショッピングモールです、ゲリラだったので、うん、もうすごいことになったんですよ、うん、もうお客様が、うん、愛さん愛ちゃんじゃないみたいになって、うん、わーってなってですんごい盛り上がって、うん、でまあ、お昼だったんですけど、うん、それが終わって、もう最高だったねって言って、もう最後の締めの映像とかも撮って、うん、じゃあ解散でって言ったら、うん、音声が撮れてなくて、
おっと、
でもう
さ、もうそれはさっと引くね、
もう、 うわってなって、うん、もう私固まっちゃって、うん、もう声出ないっていうか、うん、あ、ピッてなって、うん、でも音声の人さんとか も、 なんかもう顔面蒼白してて、うん、もう、いや、もう本当一瞬シーンってなったんですよ。
なるわ。
その瞬間愛さんが、うん、よっしゃ夕方公演やっつって、うん、2回回し行こうっつって、
うん、1日2公演
行くよハラミちゃんっつって、うん、行って、うん、でもう1回やって、
へ
ー、でそれでまたわーってなって、うん、それを YouTube に出すことができたんですけど、なんかこれもなんか鳥肌っていうか、うん、あの空気でじゃあ夜公演行くよって言われた時にかっこよすぎて、うん、もう一流すぎて、あ、もう素晴らしすぎるって思いました。
観客もショッピングモールの人も二度聞きしたらえってなってたよね。
そうですね、そうですね、まあ、ある程度多分人変わってたかもですけど、うん、でも2回聞けた方もいると思うので、
すごいな。でも確かに芸人さんとかでもすごい人ほど普段でも笑わせてくれるし、
あ、確かに、
なんかこうコンサルタントとかビジネスの人でも 本当にすごい人は、いやそういうのはこうだよとかね、
そうそうそう、
すごいね、
なんか素でやってるんですよね、
自信があるのかもしれないし、まあ、もっともっと出せるものがあるのかもしれないけど、
そうなんですよね、出し惜しみしないっていう、
いやすごいよね。でもなんか結構こう10の質問で結構盛り上がったね。
確かに、
うん、
すごいたくさん
ということで、はい、以上10の質問でした。
ありがとうございます。
ハラミちゃんには来週もご出演していただきます、ではお知らせをお願いします。
はい、現在ハラミはですね47都道府県すべて回る全国ツアーを開催中です、うん、各プレイガイドでチケット申し込み受付中です、うん、ピアノのライブね行ったことない方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、ハラミのライブはすごく敷居の低いライブを目指していて、いろんな大人気の曲を、カバーさせていただいております。ぜひぜひ、親子やお一人やお友達でも遊びに来てください。よろしくお願いします。
いやめっちゃ聞いてみたい、
はい、ぜひ遊びに来てください、
ね、公演チケットの名前すごいね。
あ、そうなんですよ。
特上ハラミ定食券
これそうですね。ちょっとチケットの種類が3種類あって、極上、特上、一般っていうので、ちょっとお肉の名前とかけて、
なるほどね、
はい、そうです。
霜降りクラスの、
霜降りクラスそうですね、はい、
さて来週はターニングポイントについてお伺いします。ゲストはポップスピアニストのハラミちゃんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
笑いと同様の真ん中、ABC ラジオ緒方健太郎の一人前はおもろい方へ。
緒方健太郎の道に迷えばおもろい方へ。リスナーさんの相談についていつもはゲストの方とお話ししていますが、今回は特別編です、この番組はですね、番組のスポンサーという制度があって、個人の方にスポンサーになっていただいています。でその中でですね、ゴールド、シルバー、プラチナとこう、まあ、あるんですけども、その中でこう最上位のスペシャルプランを選んでくれた方はですね、こうビジネスデザイナーでもある緒方に直接事業の相談とか仕事の相談とか、そういうことができるというプランにしてるんですが、なんと今回入っていただけまして、スペシャルスポンサーの方がスタジオに来てくださっていますということで、ご紹介したいと思います、生ゴミおじさんです。ようこそ。
はい、よろしくお願いいたします。はい、もう緊張とドキドキとワクワクが止まりません。
ラジオに出るのとか初めてですか？
本当地元のやつに、うん、なんかちょっとゲストで呼んでいただいたりっていうのはあるんですけど、
はいはい、
ただやっぱり緒方さんが目の前にいるっていうのは、うん、どうやっても緊張します、
う
ん、
あ、そうですか、
はい、
いやぜひそのまま緊張したままでお答えください。
よろしくお願いします。
いやよろしくお願いします。ね、簡単に自己紹介だけしていただきたいなと思っていて、どんなことなさってるんですかね、うん、
生ゴミ王子と名乗らせていただいておりまして、うんうん、もうまさにその生ゴミを使う仕事をしておりまして、まあ、簡単に説明させていただきますと、はい、要はその家庭で出る生ゴミをそのまま家庭で土に返してしまおうと、
うん
うん、まあ、そうすれば要は焼却する必要もないですし、うん、要はその生ゴミが土になりますので、うん、その土はもう栄養たっぷりなので、うん、それでみんなで畑でなんか野菜育てたりとか、うん、お花育てたりとか、うん、まあ、家でも何でもできますよ、そういうのを楽しみませんかっていう風に、うんうん、を仕事にさせていただいておりまして、
はいはい、その商品自体は何ていう名前なんですか？
コンポスターたまきと言いまして、うんうん、タマキは循環の環、いわ、うんうん、土を循環させる、生ゴミも循環させるっていうところから、うん、コンポスターたまき、
その生ゴミをコンポスターに入れて、あれって土みたいなものの中に生ゴミ入れると、う
ん、はい、
何日ぐらいでもう分解されて土になるんですか？
その早ければ3日とかで土になっちゃうんですよ、
う
ん、
じゃあもう跡形もないんですか？
跡形もないです。
あ、そんなもんなんだ。なるほど。そこで今日はお悩みを持ってきたと、はいはい、ということで、はい、じゃあお悩みを教えてください。
まさにこのコンポスターたまきがですね、うん、あんまり売れないんですよ。
売れないと、
うん、やっぱりそのニーズをそこまで捉えきれてないというのもありますし、うん、あとこの存在がまだ知られていない、
うん、確かに1回買ったらもうずっと使えるわけですか？
数年使えますね、
うん、
はい、
じゃあそんなになんか頻度よく買ってもらえるもんでもないし、
はい、
なるほどね。僕もねちょっとだけホームページ見させてもらったんですよ、
はい、 あ、ありがとうございます。
ね、その堆肥でこう植物作れますよっていうのをすごいどうやってるところがあったりとか、うんうん、それからそこでできた堆肥を使って菜園しない方は、はい、その土を買い取りますよみたいな、買って、
はい、
果物と交換しますよみたいなことやってますよ、野菜と買いますみたいな、
はい、ありがとうございます。
あ、こうやってなんとかしてこう多くの人に買ってもらいたいって思ってんだろうなと思ったんですけど、
はい、おっしゃる通り、
僕も売れないと思って
そうなんですよ。
いやもうね、うん、どれぐらい売りたいんですか、
はい、正直なに話してしまうと、うん、それが要は世界スタンダードというかアメリカとかヨーロッパですで、うん、に生ゴミはもう土に返すっていうスタンダードができてる、うん、なんだったら韓国でもそうなんですよ、うん、そういうなんか新しい常識というか、うんうん、に日本がなったらいいなと。何百万人っていう日本人がそれを始めるぐらいの、うん、ことが起こせたらっていうのが理想。
なるほどね、
はい、
じゃあ別に儲かりたいとかよりも多くの人に使ってもらいたいが大きい。
そうですね、ただやっぱりお金ないと売れないので、うん、要は広告かけるだの、
うん、
事務所を作るだの、うん、売る体制を作るためのやっぱり収益は得なきゃいけないので、
うん、そのじゃあ
お金欲しいですね。やっぱり安くしても今度は売れなくなっちゃうので、まあその辺はもちろん尾形社長の方がよく分かってると思うんですけど、
うん、
なかなかそのバランス、
いやそれは難しいですね、
うん、
いやなんか空気を見ててこれ厳しいだろうなと思ったところに、うん、そのなんかニーズ自体を喚起しないといけないビジネスに転換したのに、
はい、
やり方をどう売っていいか分からないっていう感じだと思うんですよね。
おっしゃる通りです。
でもうそもそもみんなのニーズって何か分からんけど俺はこれ売りたいねんって言ってる人は、
はい、
もう街中にむちゃくちゃ溢れてるんですよ。でも事業を作る人って大体商品開発の方がマジでしたいわけですよ。めちゃくちゃ美味しいカレーだけ一生懸命作るんですけど、カレー美味しいって思ってもらう方がむちゃくちゃ大事なんですよね。
そうですよね。
なんでなんかまずなんかこういう系は僕ねこのもう常によく僕がメンターとかをいろんな会社でやるときには言うんですけど、商品1割ニーズが9割っていう、もう時間の使い方とマインドの使い方をする必要があると、
うんうんうん、
なのにだいたい商品9割以上時間使ってこんなにいい商品でとか、なんか取っ手がもうちょっと持ちやすくなりました、どうでもいいどうでもいいし、じゃ全体ちょっと重いかなと思って軽くしましたとか、もうどうでもよくて、もういかにニーズのところをちゃんと作るかっていうところに、おそらくめちゃめちゃ必要だと思うんですよね。
そうですよね、
うん、でなんかホームページ見させてもらったら、まあでかくて持ち運びにくいし一回買ったら満足するんだろうなっていう中で、
うんうん、
お客さんも、まあ、買って使ったらもうずっとそれでいいからたくさん買わないし別に他の人にも紹介しないしっていうので、
うんうん、
まあ、増えにくいじゃないですか。
そうですね、うん、まあ、現状、まあ、やっぱり広がりきれてないので。
そうですね、うん、なので多分今日一番考えないといけないのはどうやったら広がるかだと思うんですよ。で広がるところで、うん、何も関係ない人に認知を広げるっていうのはもう広告とかかけないとそもそも届かないわけですよね、
うんうんうん、
ということは今使ってる人たちがどうやってプラス1人プラス2人を呼んでくるかっていうところしかないと思うんですね、うん、
なるほど、
うん、であと広げるときに社会にいいよとか、
うんうん、
両親にこう訴求するってめちゃくちゃ難しくて、
うんうん、あ、そうっすね、
これはもうボイシーやってた時も豊かになりますとか耳の世界が元気になりますとか言っても全然ダメで、
うん、
やっぱりお得ですとか、
うん、
やりたくなってどうやりたいとか、うん、その人間の根本欲求のところをどうさせるかっていうことを、うん、そう使ってる人に思わせないといけないと思うんですね、
うん、
でその部分で必ずそういうのってもう指してきた先人の知恵があるので、
うん、
その辺をどうやってパクってこれるか、
うんうん、
参考にできるかだと、まあ、1個思ってますと、
はい、
って言った時に僕は1個はそのゲーム性を作ることが一つゲームから、
うんうん、
参考にできるなと思っていて、
うん、
その何キロまでそこで還元できたかを記録に残していって積み上げられるようにしたら、うん、うちの家もう15キロまでやったから20までは行きたいとか、
うんうん
う
ん、
そういう風になると目標になりますよね。
なるほど。
そして20を達成したら20達成っていうところにその箱にね印がつけれるようになって今何グラムまで入れましたみたいなスタンプがついてて、
うんうん、
そのスタンプ貯めていって20までなった時に20キロ達成っていう風にしたらそれを写真撮って、
うん、
SNS 上げるじゃないですか、
うんうん、
その次の人にどやりたくなるような設計をしてあげないといけなくて彼らは地球にとっていいことしたいんだけど、うんうん、
地球にとっていいことをしたことを褒めてほしいんです
よ。なるほど、なるほど。
なので自分で褒めるのってそんなに嬉しくないんですよ、
ね。は
い
は
い、
なるほど。
でも自分でこんなにやりましたっていうの嫌だから、うん、褒めるためのアイディアをどんどん提供してあげることがいいと思う。
なるほど。
なのであのコンポスター玉城の外側に入れたグラム数をどんどん記録して積み上げれるバー、うん、なんかバーをつけるのかシールをつけるのかとか、うんうん、何日連続でやりましたとかやってそれがパンパンになって、こんだけやれたから僕何キロですとか、うんうんうん、で20キロってことは二酸化炭素何キロ減らしましたとか、うんうんうん、その換算シートみたいなのが一緒についていて、うんうんうん、それを超どやれるみたいな、
うんうんうん、
っていうのは、まあ、結構面白いんじゃないかなと思うんですね。確かに。でそういうゲームとして積み上がってる感、うんうん、そして、2個目を買った時には、
はい、
箱の色が変わっていて、
あ
僕もうブラックボックスまで行って
る。なるほど。
5個目だから、グリーンとレッド超えて僕今ブラックボックスだからうちみたいなのと、そのとうとううちにブラックボックスが届きましたっていう拡散をするわけじゃないですか。
なるほど、
うん、
どやれますね。
どやれます
どやれますね、
うん、
あーそっか、
うん、
面白い。
でそうやってどうやっていくと、うんうん、それからあとはその例えばだけどあの紹介して、
うん、
何人かの家庭とかと一緒に同時に始めるみたいなプランとかを作っていくと、
うんうん、
まあ、競争しだす。
あ
これって結局買って使ってる体験としてはコンポスターを買って自然に良くなることを買ってるんじゃなくて、
うん、
人にどやれるというネタを買っていたりとか、うんうんうんうん、日々の目標を買っていたりとか、人のつながりを買っていたりするわけですよ、
うんうんうん、
そういうのになるための商品にすれば人のニーズと合うんですね。
確かに。
なので、まあ今回販売拡大したいときに、いやいいんです本当に二酸化炭素が減ってとか自分の商品がめちゃめちゃすごくてっていうのは完全に自分目線なので、もうその買い手が欲しくなるニーズのところにマッチするように仕組みを作るがちょっとおすすめかなって思いました。うん、
いやでも本当そうですよね、うん、この商品でどやれるってところまでちょっと僕思いついてなかったっすね、
うん、
どやらせてあげる、
もうこんなんどやりたくてやってますから、ね、そんなの、ね、ということで今日のお悩み相談こんな感じでいいかなと思うんですけど、いかがですか、感想お願いします。
いや最高です。全然私では思いつかなかった、
うん、
ドヤるというキーワードが、
うん、
ちょっと今僕刺さってるので、
うん、
ちょっと真剣に考えさせていただきたいなと
思います。ぜひぜひ頑張ってください。
はい、
ということで、はい、マエル後輩ちゃんを救え特別編ということで生ゴミおじさんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上マエル後輩ちゃんを救えのコーナーでした。尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ、エンディングのお時間です。最後まで聞いてくれた皆さんありがとうございました。でもハラミちゃんめちゃめちゃ元気いいし、なんかもういい人ほらめっちゃ出てるよね。うん、いやもうすごい楽しいなと思ったのと、そして、スポンサーのね、生ゴミ王子の、ね、かなり僕がもうマシンガンで喋っちゃいましたけど、なんかねあの皆さんも参考になったりとか、ちょっと感想とかぜひください。このボイシーのコメントにね、感想をかけますので全部読んでますんで、ぜひあのチャンネルの方もチェックしてもらえたらと思います。 YouTube の方のねコメントもねやっぱ見ちゃうよね。なんでね、まあ、そこも書いていただけたら嬉しいなと思います。最後に番組個人スポンサーの紹介です。道に迷えばおもろい方へではボイシーのチャンネルページから差し入れのサポートをしていただきますと、あなたのお名前を番組内で心を込めてご紹介します。またチャンネル概要欄にお名前を掲載して PR させていただきます。さて今回の個人スポンサーは皆さんもご存知、生ゴミ王子さん、ありがとうございます。そして皆さんもご存知、野菜がつなぐ人と人、ハーテッチファーム代表元さん、ありがとうございます。個人スポンサーをご希望の方は道に迷えばおもろい方へのノートに詳細を記載してますのでご確認ください。よろしくお願いします。もう本当にスポンサーになってください。それでは尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ、また来週お会いしましょう。じゃあね。